でこの後なんですけれども、インターネットガバナンスアップデートというタイトルとタイトル未定というものがですね、これ2つ1個、まあ、ガチャンコしたセッションとさせていただきます。もともとの、狙いは、そのさっき前原さんにモンテビデオ声明のところで発表いただいた通り、ウィキッド以降の ITR 関連の動きに端を発して、今年1年、何があったんだろうという話と、今その中心に中核にいるであろうその ICANN という組織が何を考えているのかということと、そこに対して何かを我々がインプットするということが、まあ、必要というかですね、あればいいだろうと。でそういう場を作るということは、ポリシーフォーラムとして重要なことだろうというふうに考えて、今回たまたま機会がありましたので、ICANN の、3つあるハブの1つである、シンガポールのベースの、エンゲージメント、まあ、要は巻き込み系の活動をタスクとされているクエクさんにお越しいただいて、まあ最近のICANNの動向ということと取り組みについてのお話をしていただくということをやっています。でちょっと時間がオンタイムに戻りつつあるんですが、その前段階としてですね、やりますよね、やりましょうか、はい。その前段階としてですね、今、まず我々、次世代フーイズという話が、よく聞こえてくるのは皆さんご存知の通りだと思うんですけど、それに絡んだ ICANN の、今の活動の状況というものを、JP インクの奥谷さんにスライド数枚でまとめていただいたものがありますので、それをご紹介した上で、その後にですね、クエクさんの講演、クエクさんにお話をいただくんですが、まあ、皆さん想像の通りで、言語は英語でございますが、逐次通訳ということで、奥谷さんのサポートをいただくということで、進めてまいりたいと思いますので、まずは、その次世代フーイズに絡んだ ICANN の現時点の活動について、そうですね、 ICANN での、はい、検討についてのお話を、奥谷さんからまず、していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
非常に簡単にですね、今その新 GTLD が新しく追加されたというのをちょうど今日のランチセミナーでも紹介されてたと思うんですけれど、それでまあ非常に数がまあ1000、全て承認されるか分かりませんけど1800近くの TLD が増えていくと。でそれに伴って、まあ、今までそのフーイズを応援していたレジストリーの数も限られていたんですけど、これだけの数があると、まあ、ある程度その一定 の, その基本方針を共通の基本方針を持って、GTLD のフーイズを運用していく必要があるんじゃないかということでですね、ICANNの中で理事会に指名された専門 の, エキスパートワーキンググループ、まあ、専門家のグループによって検討が進んでいます。でフーイズというと皆さんがドメインで検索するときの仕様にも影響があると思いますので、ちょっとこの場で簡単に紹介させていただきたいと思いました。で、その専門家 の, グループでまとめて一回そもそもその彼ら の, 言い方としてフーイズという言い方をしなくてですね、フーイズはちょっと随分抜本的に見直そうということから、あえて名前もですねレジストリーディレクトリーサービスという言い方をしています。でその中で、本当にメタのところから検討を始めていて、多分技術的な観点だとパッと、まあ、フーイズを使う意味としては、まあ、技術的な問題の解決とか、あとまあ誰がドメイン名を使っているかというところだと思うんですけど、それ以外にも市民社会の立場からするとフーイズというのは個人情報がどう保護されるのかというのが関心事だったり、まあ、ドメイン名 の, その売買に関わっている事業者からすると、まあ、購入や売買に関する情報を購入するため得るために必要だということもあったり、それから、まあそうですね、先ほどもそのセキュリティと監視という話出てましたけど、法執行機関が何かそのサイバー犯罪に対応していくためには、まあ、フーイズ使いたいということで、いろいろな関係者といろんな目的がありますよということで、まあ、ここに、ちょっと数えてないですけれど、まあ、9か10個ぐらい、利用目的をまとめて、どういう人たちがじゃあ関わっていくのかということを、整理しています。でこれをベースにじゃあどういうふうにフーイズっていうのを運用されると理想的なのかというふうに、まあ、彼ら整理してですね、まあ、基本原則を一回整理した上で、登録情報の項目の例というのを挙げています。でこれ非常に数が多いんですけど、多分レジストラントストアというところを見ていただく と,、今 の, その登録情報とそんなに大きく変わりはないのかなというふうに思います。 で今までと違う特筆点としてはですね、緑の字で示しているところがですね、まあ、非公開を日本の非公開、一般の人が封じ見る上で非公開という情報にしましょうというところを決定ではないんですよ、検討しているという項目です。例えば、登録者の、名前でも非公開にするということも検討していたり、日本でも住所ですとか電話番号非公開になってますけど、そういったところも非公開にしていくべきなんじゃないかということ、それからその封じのそのドメインの登録情報から参照される連絡先情報についてもですね、連絡先の名前 と、コンタクト ID とコンタクトの、ロールという役割ですかね、それは公開するけどそれ以外は一般には非公開にするべきなんじゃないかというようなことが検討されています。で、こういった情報登録情報についてなんですけれど、今は基本的に誰でも同じ情報が参照することができるということになっていると思うんですけれど、目的に応じてですね、検索できる情報を制限をするという発想を今取り入れようとしています。なので一つ前のスライドで紹介した緑の非公開情報というのは一般の人が、検索すると見れないです。ただある特定の目的、例えば法執行機関が、もう少し何かサイバー犯罪の対応のためにこういう情報が欲しいという場合にはここまでの情報が見れますよとか、それ以外にも分からないですけれど、ドメイン名のその売買を関わっている人というのはもう少しちょっと踏み込んだこういう情報が必要ですよということで、利用者の目的に応じて、情報提供する、でそういう特別な情報を参照できるような資格が与えられている人というのはなので検索をすると、一般の人が見れないような追加情報も参照できますというモデルになっています。それからですね、こういった方針をその1800以上あるそれぞれ の、 レジストリーで運営するのは非常に大変だろうということでですね、2つのモデルを提唱しています。で、ICANN 側の、基本的な報酬に基づいて、そういった運用ができるように1つ目のモデルというのがアグリゲーテッドレジストリーディレクトリーサービス ARDS と呼ばれているデータ集約モデルでして、登録者が情報をレジストラを介してレジストリーのところにデータを提供します。そうするとそのレジストリーがこの集約されている、フーイズのディレクトリーに全ての情報を入れて、で一般のユーザーというのはこのアグリゲーテッド RDS のところから、情報が参照できるというような仕組みが、そのモデルのその1ですね。でもう一つのモデルというのが、データ連携モデルといってですね、今でもそれぞれの GTLD の単位でフーイズって運用 してると思うのでフーイズの運用そのものは、レジストリーでこの今まで通りやりますと。ただしこのフェデレーテッド RDS というところが、共通のインターフェースとなってですね、ユーザーから何かその、情報の検索があった場合にはですね、この、それぞれの該当する GTLD のレジストリーのフリーズにリアルタイムでデータを見に行って、でこのフェデレーテッド RDS を介して、検索結果を返すと、この2つのモデルが、検討されているところです。で、それからですね、もう一つ特徴的なのが、登録されている情報の正確性を向上しましょうということを非常に重視しています。これは、サイバー犯罪とかそういうことの対応のためですね。で、申請者はなのでレジストリー、レジストラーもしくは第三者を介して情報の登録ができるというふうに定義をして、でこのバリデータの役割を持っている人というのはですね、きちんとその登録情報が正しいということの確認を行うという義務を担うことになります。で、基本的なシンタックスチェックに加えてですね、運用上のチェック、これは具体的には例えばその登録されている電子メールアドレスが本当に到達するのか、電話番号で本当にかかって担当者につながることができるのかというチェック、それからこれは任意なんですけどアイデンティティのチェックといってその人が本当に存在するのかということの確認も行うということも視野に入れているらしいです。でこれらをですね、データを登録するタイミングと更新するタイミングに加えてですね、定期的に一定期間その情報が正しく維持されているのかというのを確認していくということが今プランとして提示されています。でこれはですね、まだ今のステータスとしてはこういうことをやるということは決まっているわけではなくてですね、 ICANN の理事会に対してこういうことを調査しました、こういう方向に進むのが望ましいんじゃないですかというような最終報告書を提出します。でそれをベースにですね、今後じゃあ ICANN として封じについてはこういうポリシーをやっていくべきなんじゃないかというポリシー提案がこれから策定されて、それについて議論されるというステータスです。なのでまだまだ本当に初期の検討段階なんですけれど、まあ、いくつかその今の段階からでも幅広くコミュニティから意見を聞きたいということで、先ほどの、公開情報の項目の中で法人の名前も非公開となってたんですけど、まあ、法人の場合はデータ公開をもう少し行ったりするのがいいんじゃないかとか、まあ、データアクセスを必要とするユーザーの認定っていうのはどの組織が行うべきなのかということや、先ほど話したその登録時の情報の確認のプロセスというのは、まあ、これで適切なのか、正確性の向上につながるのか、まあ、あとは質問にないですけど、まあ、ここまで極端にやる必要があるのかということもあるでしょうし、あとこういうふうにその共通の封じというのを運営すると各国の法規制とのバランスということが大きな問題になってくると思うんですね。で、そのバランスを考える上で ICANN の方でですね、バインディングコーポレットルールスというものを定義して、基本的にフリーズの利用者 ICANN に関わる人たちというのは、まあ、この基本原則プライバシーの観点が主だと思うんですけど、これに従った上で運用してくださいねというような基本原則を定義するということを、まあ、検討するべきなんじゃないかと、でそういった対応というのは適切なのかというようなことで、いろいろこう今質問が、出されているというステータスです。でもしこういったことについて、まあ、もっと詳しい情報を確認したいということであれば、ちょうど先週開催されたブエナスアイレスの、ミーティングでもプレゼンテーションがされていますし、この専門家のグループからのレポートというのもここから見ることができます。でコメントの提出先は一番上の、電子メールアドレスになりますので、気になることがあれば言っていただければと思いますし、ちょうどクエックの ICANN のアジアの VP のクエックも来てますので、彼に意見を述べて ICANN にこう伝えてもらうということもできるのかなと思います。
はい、ありがとうございました。個別でご質問を受けるということはちょっとこれはせずにおいて次に進めていこうかなと思いますので、でこの後ですね、引き続きで、先ほどもご紹介させていただきました、はい、ICANN アジアですねの、クエックから、話をしていただきます。で、逐次通訳は、奥谷さんにご提供でお願いします。スライドを出しましょうか、じゃあ。
ICANN が来日してるのかっていうの疑問があるかもしれないんですけれど、ちょうどちょうど去年1年くらい前からですね、ICANN の CEO が交代しまして、今まで多分皆さんからすると ICANN って何やってんだろうとか、なんか米国で何かやってんのかなっていうような遠い存在だったと思うんですけど、もう少しですねそれぞれの地域に密接にこうコミュニケーションも取っていって連携していきたいということで、ちょうどですね今までオフィスが米国ロサンゼルスだけにあったのが、3つの地域に分けて、さらにヨーロッパと中近東はイスタンブール、それからアジア太平洋地域はシンガポールに拠点を作ってですね、いろいろその今話したような封じの話もそうですし、それ以外そのドメイン名以外も含めてですね、 ICANN が行っている活動について情報も提供していくし、皆さんからインプットが欲しいということ でその姿勢の第一歩としてアジアの VP であるクエックがやってきて、ICANN の仕組みや活動についてご紹介するとともにですね、皆さんから ICANN についてご要望があれば聞きたいということで、今日お話しさせていただきます。では、クイックに、切り替わバトンタッチします。
A very good afternoon, everyone. Thank you for the welcome. First and foremost, I want to apologize for not being able to speak in Japanese. Japan is one of the most important countries in the internet industry, whether in the region or in the world. So it really is a remiss on our part to not be able to provide information in Japanese. This is one of the things that we're looking at, and we're very lucky to have partners like JP Nick to help us bridge the language gap over here.
まあ、アイキャンとして日本というのは地域の中ではだけではなくて世界的にも非常にそのインターネットの業界の中で、まあ、重要な位置を占めていると思っていて、まあ、今のところその言語面でそのまだすぐに日本語対応できていないけれど、まあ、JP ニックのようなパートナーと一緒に皆さんにもっと知っていただくように情報提供していきたいと言っています。
I am brand new in my role. I only started in AugustAnd together with me, we started the Asia Pacific Hub in August as well. The reason for setting up the Asia Pacific Hub is because we understand that there are gaps in engaging Asia. And so addressing the language gap, especially for a country like Japan, will be one of the first few things that I hope to do in the near future.
小役さんまだ新任で8月に着任されたばっかりなんですね。でそれと同時にシンガポールのハブも同じく8月に、まあ実際に拠点として活動を開始しました。でやっぱりまだアジアの皆さんとはアイキャンとのコミュニケーションのギャップというのが非常に大きいということは認識していて、特に言語の面というのは大きいと思ってますので、この点もう少し充実して埋めていきたいと思ってます。
So, before I begin, I know there were very good conversation just now about the Brazil conference and also about providing input and feedback. I thought maybe I'll answer some of these questions or give some views to keep up the momentum first, then I'll start on my presentation.
ちょうど先ほどの、まあ、ブラジル会議ですとか、どういうふうに関わっていけばいいのかという議論を非常に活発に行われていたので、まずこの点について簡単にご紹介をしてから、まあ、当初予定していた発表をしたいと思います。
So I don't know if I understood all the comments or questions, but I think the comment about Brazil was a very accurate one.There are, the internet has brought many good things to the world, but it has brought many challenges and problems as well that we have not been able to solve. These include things like child pornography, content, surveillance and security and privacy, for example. Yeah, there are many issues.
でまあ、ブラジルの会議も含めてですね、ムサキさんのコメント非常に的確だったと思うんですけど、まあ、インターネットって非常にまあ大きな恩恵を提供してきたと同時に課題もいろいろ挙げられていて、まあ、例えば子ども児童ポルノの問題ですとか、コンテンツ の、まあ、どの程度その適切な内容があるのかですとか、プライバシーセキュリティといったまだまだ検討しなければいけない課題というのも多くあります。
So in our current state, when in the world there is no organization that looks into the issues, it is easy to understand why some of the governments or constituents are looking to the United Nations such as the ITU for solutions, and maybe that's the reason why Brazil signed on to the WICCID document.
でこういった問題についてどこかまあ、きちんと包括的に議論できる、まあ、彼は組織という言い方をしてますけど、そういう場っていうのが、まあ、存在しないんですね。なので、こういった課題に何かその、答えを見つけたいと思う人たちというのが国連ですとか ITU に答えを求めたり、まあ、ブラジルの場合です と、まあ、ウィキッドにサインをしたというそういった背景があるということは理解できるかなと思います。
But I think coming from the industry and maybe coming from the technical community, there are some reservations or concerns about an intergovernmental or government-to-government body making these decisions.
もちろん業界の一員として、それから技術コミュニティの皆さんからすると、政府同士が政府の間だけでこういったことを、まあ、話し合うということについて懸念があるかと思います。
So before this role, I was doing public policy for Yahoo in Asia Pacific and Latin America.
で、まあ、今回着任される前、前職ではですね、Yahoo でですね、アジア太平洋地域とラテンアメリカにおける公共政策の担当をしてました。
And from industry, our concern when there's a government to government A pure government-to-government agreement on issues is that the governments have the mandate and are the right people to have input, but they might not have the technical knowledge to make the right decisions.
でまあ、こういったその業界で の経験を踏まえての感想としては政府は、まあ、その規制する能力ですとか規制できる機能というか役割を持っていたり、まあ、優秀なスタッフもいるんですけれど、まあ、技術的な課題において正確な技術の実情を知った上で判断することが、まあ、できないということが、まあ、懸念ポイントとして挙げられます。
So we think that the multi-stakeholder processis the best way to bring solutions together because governments are an important part that gives us inputs, but the technical community, industry, and civil society can all come together.
そういった、まあ、ことからですね、マルチステークホルダーモデル、いろんな関係者が関わって検討するモデルというのが重要だと思っていて、まあ、政府は政府として、まあ、いろいろそのインプットがあるでしょうし、技術コミュニティ、それから市民社会から、まあ、共通の課題についてのインプットが提供できるモデルだと思ってます。
So the OneNet initiative really is an initiative to think about what kind of solutions or mechanism or body that can bring the multi-stakeholders at a global level together to look for solutions.
なので先ほどご紹介したワンネットというフォーラムというかメーリングリストですね、それというのは世界的に課題となっている問題について、じゃあどういうふうに問題解決していけばいいのかということ、まあ、プロセスですとかフォーラムですとかそういったことを、まあ、その課題を解決するためにどういう進めていけばいいのかということを検討する場として、まあ、提供するという位置づけです。
So ICANN is interested in the workBecause people will tell us that, oh, you have a multi-stakeholder model, it works, can you take on all these other issues? But because we are governed by our bylaws and our constitution, so even though we have a multi-stakeholder model that works, we cannot take on these issues.
で、ICANN 自身もこういったあらゆる関係者を関わる形のマルチステークホルダーモデルで運営してるんですね。なので一部の人はじゃあ ICANN がもっとこういうマルチステークホルダーモデルをベースにいろんな課題を検討していけばいいじゃないかと言うんですけど、今出てる課題全てがですね、ICANN のその役割提案の中で ICANN 定義されている ICANN の役割として取り扱えるものではなくて、もっと広い課題がいろいろあるというのが今の現状です。
So I'll use the time we have now, and thank you for giving me the time to explain a little bit more about what ICANN does, what our processes, and how we are looking for our friends to help contribute.
なので、まあ、この時間をいただいた上で ICANN 自身一体何をやっているのかということや、まあ、どういうプロセスで運営しているのかということをご紹介した上でですね、皆さんからどう関わっていければいいのか、 ICANN 自身に対してのインプットをぜひいただければと思ってます。
So just to jump to this slide, because there was a question about howthe public or friends from the community can contribute. I just wanted to jump into this slide on participation. There are several things here. The core of ICANN, where the policy comes from, whether it's who is or whether it's new GTLD program, it all comes from our supporting organizations and advisory committees. And in the slides, I'll talk more about it.
まあ、ICANN で議論されているもの、まあ、それが今先ほど話した Who is の話です。だったり、まあ、GTLD だったりいろいろあると思うんですけど、いかなるトピックもですね、 ICANN の支援組織 と、諮問機関によって、検討されて議論されています。
And all this is open to public and anyone can join. We have an open door policy.
でこれはもう全ての人に公開さオープンなものなので誰でも参加することが可能になっています。
Having said that, the ICANN material isa little bit complicated. There are too many acronyms, there are too many issues, which is why we have two programs that we are launching, which is ICANN Labs and ICANN Learn. If you go to the website, there are the pilots for it. The way it works is that we're hoping to make it easy for someone who has not been in ICANN work to come in. So there's online learning curriculum, and you can find mentors to help you in the process.
で、あのそうは言ったもののですね、まあ、非常にこの、あの多くの、あの何でしょうね、専門用語が使われていて、あの初めてアイキャンに来る人が全ての議論についていくのは難しいと思われるので、あの先ほどのスライドに示していたアイキャンラブスというものとアイキャン、ラーニングプラットフォームというあの2つのものによってですね、あの初めてアイキャンに参加する人ももっとこのアイキャンのことをあの一から知ることができたり、あのメンターがいていろいろこうあの情報共有するという仕組みをあのプロジェクトを始めています。
So you can find the material on our website. What I'm looking to do is to try to make sure that I can meet the language demands in the region. It might not be easy, but as a first step, there is information available in English. I'm trying to see what I can do to meet the different language demands in the region.
で、まあ、これらの情報というのを全部オンラインで見ることができて、でさらにあの、まあ、言語面で、まあ、あのどの程度あの英語以外の言語に対応するべきかというのを検討しているところです。
Specifically with regard to either the Brazil meetings or having a meeting format for Asia, Maemura-san had a calendar of events. Let me highlight two. One of them is the Apricot meetings in Bangkok. The other one is in February, as well as the ICANN meeting in Singapore in March.
であのまあ、ブラジルの会議に向けて、まあ、そのコミュニティとしてどうインプットしていくのかという、まあ、準備できる場としてはですね、2つあの機会があると思っていて、1つが、2月のアプリコットで、もう1つは、シンガポールでの ICANN ミーティング。 ICANN ミーティングはシンガポールは
March
3月ですね。
So for both meetings, for the first time ever, at the Apricot meetings we will have a standalone mini ICANN session where we will share updates and get inputs in a more simple form and only Asia Pacific to come together.
で、あのアプリコットカンファレンス、まあ、技術的なあの IW のカンファレンスなんですけど、そこでですね、初めて、ミニ ICANN セッションといっても ICANN の、あの ICANN に特化した形で専用のセッションを設けてですね、アジア太平洋地域として意見をあの、まあ、あの議論できるような場を予定しています。
And if there is a demand and I think we are going to have further conversations on this, if we want to facilitate a pure Japanese language session, I'm open-minded on ideas aboutmaybe at the sidelines or before or maybe just after to have a pure Japanese session to do this. I'll see what I can do to facilitate that.
でもし皆さんがですね、まあ、日本語だけで議論したいというようなご希望があればですね、それは何らかの形でその、あのアプリコットの場でちょっとこう閉鎖するのか、その前後で何らかの、あの会をかあの開催するのかというのを非常に前向きに検討したいと思っております。
So if you have any ideas about how to do thiswithin limited resources, I will try to make a session happen.
なのでもしあのご意見があれば、まあ、あのある程度リソースも限られてはいますけれど、あのぜひぜひこうやってほしいというご要望があればお聞かせください。
Okay, so because I've talked so much, now I'll quickly go through the slides.
ちょっと喋りすぎたんで発表ちょっと早くやります。
Okay, so maybe I'll just start off by talking aboutwhy we think the internet is successful. Many people look at ICANN and say that, oh, ICANN has an established, mature model. But the truth is that ICANN is only 15 years old.
であのまあ、ICANN って結構もうすでにあのいろいろなんでしょうね、ある程度確立したあのシステムを持ってるよねとかいう印象や、まあ、権威的だよねとか、まあ、そういう印象あるかもしれないですけど、実はまだあの設立されてから15年しか経ってないんですね。
Many of the things we do have a lot of problems, for example, who is or new GTLD, but you have to bear in mind that all these things are experiments that the world has done for the first time.
でまあ、いろいろあの ICANN のやってる取り組みっていうのは、まあ、あの新 GTLD もそうですし、WHOIS でもですね、まあ、いろいろそのインプット課題あるんですけど、これっていうのは世界でですね、どこもまでやってない初めてのトライアルなんです。
So we think that we are at the current state of the internet and it's successful because we have open technical standards. We don't have closed door or boundaries in terms of technical standards. We make things freely accessible for people to come through, And also, we are very transparent, even though our things are hard to understand, it is all openly available.
まあ、こういったシステムが、まあ、ある程度の成功を収めている理由としてはテクニカルスタンダードがオープンになっているということ、まあ、情報に誰でもアクセスするということで全てが、まあまあ、透明性が、まあ、ちょっと理解が難しいという課題はあるかもしれないんですけども全て透明にシェアしているというところです。
お、oh, I didn't know there was a Japanese page. Okay, okay. So I should, okay. I should go to the Japanese page. And so if youI'm sure people here know the system, but just to let you know that the internet ecosystem actually has many, many players. ICANN is one player, W3C is one player, IETF is one player, APNIC is the RIRs are another player. So there are many of us that come together.
でなので、まあ、こういったインターネットの運用っていうのは ICANN だけではなくてもいろんな人が関わってますよと W3C もそうですし APNIC もそうですし ICANN は一つのいろいろある数あるプレイヤーの中の一人ですと。
OK So OK So ICANN very specifically looks at the unique identifiersin the domain name system to match the names and the numbers together. And in order, and basically we have six guiding pillars in our work in terms of coordinating the unique identifiers I talked about, in terms of maintaining the security, stability, and resiliency of the domain name system, and making sure that we are getting a policy in to ensure the continuity of the system. So DNSSEC deployment, for example, is one of the initiatives that the community came up with and we're trying to implement. Also, in terms of collaboration on technical protocol development, maintaining the L root server so you can have different instances of the L roots around the world. These are things we look at as well as the operations and internal systems to make sure that there's a body functioning to get all of this growing, as well as public information that we can disseminate to the community.
なので、まあ、私のドメイン名以外にもいろいろその技術的な分野でも対応をやっていて、まあ、DNSSEC をはじめとした、まあなんでしょうね、セキュリティの対応ですとか L ルートサーバーの、まあ、運用ですとかそういったこともいろいろやっています。
So just now I talked about our structure. ICANN is a not-for-profit organization. Many decisions are not made by staff. For example, the rules in the application guidebook for the new GTLD program, that is not something that staff gets to decide. The community is the person, are the sources of the information that guide us on our work, and this then become the rules for the world. And these are through our supporting organizations, as I mentioned just now. So there's addressing country code, which is the CCs, and the generic names. There's also the advisory committees, and you might see that the government is one of the committees that come together. So we feel that the government is very important, but in our model, they are not the final decision maker. They are the decision maker together with the other organizations.
でまあ、ICANN の運営の中で鍵となるのはスタッフが決めているわけではなくてコミュニティからインプットを受けているということと政府の諮問機関もあるということが特徴です。でただ政府はあくまで諮問するという立場であってでいろいろあるそれ以外の諮問機関のうちの一つだということが特徴です。
So I think what's very important to know that because this is an open door policy, anyone can come in to join the support organizations. I think what we have notedin the past is that many of the views tend to be North American or European voices. We don't really hear that much from the Asia Pacific region.
でまあ、こういった支持組織や ICANN の, コミュニティというのは理屈上はオープンなんですけど大体はですね北米の参加者の人からの意見が多くてですねアジア太平洋地域からの声っていうのはほとんど聞こえてこなかったんですね。
And so there's a bit ofa disconnect because a lot of the numbers, a lot of the new technologies are coming out from Asia Pacific, but the Asia Pacific region tends to be people who accept the rules instead of the ones making the rules. So we are expanding in Asia to hope to change that.
なのであのアジア太平洋地域というのはあの、まあ、新しい技術とか、まあ、あの技術的にもきちんといろいろ運営やってるところもあるにもかかわらずどちらかというと ICANN で決まったことに従うというあのポジションを取っていて、まあ、あの実情とのギャップがあるかなと思います。なので今後はですねアジア太平洋地域の、まあ、もう少し知見をですねインプットできるようなあの方法に変えていきたいというふうに思っています。
So this is just a quick slide to show that this is the multi-stakeholder model where many people come into. And you can look at the four characteristics here. It is multi-stakeholder, it's bottom-up, it's open, and it's transparent. These are the guiding principles for what we do there. And here you can see a picture of Izumi telling the rest of the world what to do. Okay.And so you've seen this slide on the supporting organizations and the advisory committees. I just wanted to show a snapshot of what happens at an ICANN meeting. If you go to the Singapore meetings in March, this is what you'll see at the public forum, where anybody in the audience can come and make comments on the existing policies, and there will be, the comments will be documented and acted upon.Even if you don't attend in person and you take part remotely, you are able to get your comments across and your comments will be addressed.
であのまあ、ちょっとどういうふうにあの、まあ、皆さん意見言えるのかというのイメージとしてこちら写真をお見せしているんですけど、もしシンガポール の, あの会議に参加されるとですね、皆さんこういう感じでですね、誰もが本当に参加者誰もがこうあの立ち上がって直接 ICANN にインプットできるあの日っていうのがあって、そういうセッションで言えます。で物理的に参加できなかったとしてもあの、まあ、リモートでコメントをすることができて、皆さんのコメントも全て、履歴に残されて検討されるという仕組みになっています。
And so this is just a slide to talk about our policy process, and I think it's quite simple to understand. So just a quick rundown on the functions that we coordinate. We maintain the domain name system, of course. We have a very active participation in the generic top level domain, so the .com, .edu's, all of that, with a new GTLD program where you can have .tokyo, .softbank, .docomo. We expect that to rapidly evolve. We also look at the country code top level domains. I think this is a little bit different because, for example, .jp or .sg or the other countries, they have sovereign rights over the CCTLD, but they still have to come into the zone and we have to work closely in terms of coordination for that to happen. Just very quickly, the other things we care about are the root zone, the internet protocol, address allocation system, the protocol parameters, as well as the minor functions such as time zone database.
なので、まあ、主な ICANN の機能、まあ、ご覧になっていただくと大体わかると思うんですけど、まあ、DNS ですとか GTLD、 あの特に新 GTLD で空間がまあ広がっていったりということもありますし、あの CC のレベルだと、まあ、もう少し国レベルで、どういうふうにやっていくのかっていうのをあの検討する場があったり、もう少し技術的なものだと、まあ、ルートゾーンの管理ですとか IP アドレスの分配もやっていたりということで、あの、まあ、結構幅広い活動をやっているというのがご確認いただけるかと思います。
So because we have a technical crowd today, I will quickly talk through some of the IANA functions. Of course, ICANN touches many parts. If you are a company or a trademark owner, you care about trademark clearinghouse.If you are law enforcement or the police, you care about who is. If you are the technical community, maybe you care about IANA. If you are a new GTLD operator, you care about eBiro and data escrow. So there are many aspects to ICANN's work. These are just some slides to briefly talk about the IANA function, which is the core of ICANN.
で、まあ、ICANNの活動非常に多岐にわたっているのでですね、まあ、今回皆さん技術的なコミュニティということで IANNA の機能のご紹介ということで取り上げてみたんですけれど、まあ、もしかするとその企業ですと商標保護 のデータベースの話興味あるかもしれないですし、まあ、もし法執行機関だとフーズの話聞きたいとか、まあ、興味によっていくつかトピックピックアップできます。で今回は皆さん技術コミュニティでアドレス管理に関わっているということで IANNA についてご紹介したいと思います。
So these slides are available on the website. So I'll just quickly talk about these. There are two N's in ICANN. The first N is on names, and the second N is on numbers. And these are the functions that we look at primarily. There are also two things that we talk about: the protocol parameter registries, as well as the protocol registries.So I noticed that we don't have much time. I'll quickly talk through the slides. So that is on the core technical function of IANNA. There's also an industry that is the domain name industry that comprises of the registries, the registrars, so that applicants anywhere in the world can go out and register their domain. And just very quickly, first, assuming that I'm a registrant and I'm starting a company, I want to set up a website, quack.com or .quack, I will then go to either directly to a CCTLD registry, if in this case, maybe JPRS, if I want to register a .jp, or I might go to a registrar to get a .com like GoDaddy, for example, or I might go to a reseller that does the services for me. The registrars in turn have a relationship with registries. ICANN itself, we do not do retail, which means that we do not enter into a direct relationship with the registrants. But we use a system like this to make our services available to registrants.
この辺皆さんご存知だと思いますので、割愛します。
So if you look at a domain name life cycle, upon registration and after the website is up and running, there is still a lot of follow-up work that we do in terms of contractual compliance to make sure that the registrant's rights are protected depending on which registrar they go to, and we have an accreditation program so that we can restrict how registrars act.
で、まあ、一つ、キーとなるのがですね、申請者の、まあ、なんでしょうね、に対して、まあ、きちんとその対応がされるようにですね、レジストリー、レジストラーの対応というのを、きちんと契約で、定義して、制約をやって、行っているというところです。
So the next slide just gives you a high-level picture of what you will see in the root zone. You will be able to see things like new GTLDs, and you will be able to see things like IDN CCTLDs. So many people might think that ICANN's work is quite static, not much will change. But the fact is that the community is very dynamic, and regardless of the internationalized domain name system or the new GTLD system, these are things that the community has empowered ICANN to do to bring innovation to the internet.
でまあ、これだけの数の新しい TLD が増えていったりとか、まあ、IDN の対応として、まあ、これだけ の文字が、まあ、増えていってるわけなんですが、これは皆さんコミュニティからのインプットに基づいて、まあ、こういった対応が行われているというわけです。
So I think I just want to briefly talk about the new GTLD program, because I think a lot of people are very excited about the first round of applications. We have 1,930 applications to begin withAsia Pacific has a fairly big number of applications, of which 71 applications are from Japan.
でまあ、今 の新 GTL の状況として、まあ、約1900の申請の中で、まあ、日本からは71の申請が行われました。
The other thing that I want to,that I want to quickly talk about is also on the IDNs.It basically allows us to have domain names in Japanese script, and I think there might be some familiarity with that here already.
そうですね、まあ、国際化ドメイン名の対応に伴って、まあ、日本語でのドメイン名の登録も可能となっています。
The other thing that we, which is our core mandate and is the first thing in our bylaws, is to make sure that the onus and responsibility is on us to maintain the security, stability and resiliency of the domain name system.
あと ICANN の役割としては、まあ、セキュリティと安定性と、まあ、継続可能性ということも、ICANN の役割の一つです。
So I think the slide explains quite a bit of this as well in terms of interoperability as well as initiatives that we come up with, including the DNSSEC deployment.
そういったこともあって DNSSEC の、まあ、実装に対しても活動を行っています。
So I guess the last two slides I have, spoke about already, I have 10 minutes left, so maybe I should open this up for questions.
もうで最後の2つのスライドすでに冒頭でご紹介したので、これから質疑応答あれば。
ありがとうございました。そうですね、質問というか、自由にコメントをしていただくというのが一番いいんですが、先ほどの前村さんのプレゼンテーション非常にピュアに言っていただいていいようなそんな感じで、ふわっと、企画をしてしまいましたので。たまたま縁があって今回チャンスがあったのでこういうふうに来てもらって話をしてもらいました。
で、なんでしょうね、まあ、ICANN のその、ICANN と、まあ、私たちとの関わりっていうのがちょっといまいち分かりづらいとか、そういった問題提起をする意見でもいいですし、あとその一つ前の封印の話についてちょっと質問や意見があればということでもいいですし、まあそうですね、あとちょっとこういうとこが見えづらいとか、そういったことでもいいかなと思います。
Thank you. Thank you for asking a question.
すいません、立花と言います。まず ICANN がマルチステークホルダーモデルで、そのすごくトランスペアレンシーがあってっていうのは、その構造は理解してるんですけど、ミーティングに行ってると。細かいそのコンシティテンシーにその分割がされすぎてて、その自分たちがどこの位置に属するのかっていうのが非常に分かりにくく感じる時がありますと。構造とかその、まあ、要はボードにどこから来てるとかっていうのがいっぱいあるじゃないですか。とにかく自分がどこの位置 に属するのか、要するに ICANN の構成する要素の中でどこに属するのかっていうのが、ぜひ分かりやすくしていただきたいなというのが、ボードがどこから何人選出されてますというのでは自分がどこにいるのかよく分からないなというのを感じるので、ぜひ分かりやすくしてもらえないかなと。全部ちゃんと質問しろよと言わないでね。
So we acknowledge the challenge that there is in terms of people wanting to contribute, but the barriers of entry are too high, which is why we are introducing new programs such as ICANN Labs and ICANN Learn. That's one thing. A lot of it will also depend that as an operator what you are interested in. IfSecurity, stability is something that you are interested in, then this could be something you might want to join the SSEC. I think the trend has been that for more commercial issues, a lot of these are being discussed in the GNSO, for example. But there is a very interesting bucket that we have called the ALEC, the At-Large Advisory Committee, where if you do not feel that you have an affiliation with any single one, you can go to the At-Large, which is meant to be a catch-all for people who do not feel that they necessarily fit into a box.To have a chance to participate.
でまあ、どういう形で関わるかというのは分野にもよるんですけど、例えばセキュリティ興味あれば SSEC がありますし、まあ、もう少しそのドメイン名のビジネスに関わっているのは GNSO で、どこにも属さないと思うのであればアットラージーが、まあ、いろいろな人が集まって意見が言える場だという。
はい、じゃあもう一つ one more? Can I ask one?
Sure, sure. Let me just add one thing. For this time, the Bangkok round, where we're doing the mini one, we're not going to split up into the different committees, so it will just be one open door session where everybody will come together for the format for the Bangkok meeting.
なので、まあ、一つ補足としてバンコクで開催するその ICANN のミニセッションというのはですね、そういうふうに細かくグループに分けてということではなくても、一つもうみんながその場に集まって、あなたこのグループでこのグループって分けないで参加できるというフォーマットにな
る予定です。じゃあすいません、もう一つ質問しますね。まあ、私はその日本の NIR の番号資源フォーラムの運営の仕事を、まあ、やらせてもらっていますと。でここにいる多くの人たちは番号資源に関わる人たちですと。で番号資源に関わっていると NIR、RIR、NRO という階層構造の中でいろんな活動とか意見とかやっていくんですけど、その人たちが直接ICANN に何がしかの意見をするっていうことと、もそれとナンバー資源、番号資源のコミュニティの中でやっていることとの違いっていうのは何なんでしょうか。
So I think, the ASO, the Addressing Support Organization, yes, specifically looks at the issues. I think for a lot of more of the core fundamental policy issues, the meeting, the ICANN meetings, especially the ASO meetings, will provide, and I'll be happy to hear feedback if people agree, will provide an avenue for these discussions to happen. Of course, the RIRs and the NIRs, like JPNIC or APNIC, plays a very specific function as well, and these two are meant to complement each other.
基本的に補完関係にあると思っていて、 RIR や NIR のミーティングと、でまあ、それに加えて ASO、 まあ、ICANN に対してアドバイスを行う役割なので、まあ、そういったまあ、ASO に関するセッションを ICANN で開催していたりします。
Thank you.
入ってます？あ、すいません、実は立花さんに対する質問だったりするんですけどSorry, my question is for
Toshio さん。 So I can sit down and rest.
今 ASO でもういろいろとその辺 ICANN にどうやって活動をインフローしてるかとか、そのあたり議論をしていて、その一つに ASO とアットラージの関係をもっと強くしなきゃいけないなっていうのがあって、アットラージの人々を RIR のミーティングにどんどん来てもらうようにしようということを言ってます。それにやりイコールここにアットラージの人を呼んでこようっていうような話にもなるんですけど、そういうのってどういうふうにしたらうまくできると思われますか。
あ、それは実現するためにはどうすればいいかって話です。
ここに
来てほしいか欲しくないかって話ではなくて、
それも含めてね。
This is the multi-stakeholder in action. So they don't have to talk to ICANN staff. They can talk to each
other. 直接お話しいただいてるっていうの
も
まさにマルチステークホルダーですねと。
同じステークホルダーだと思ってたんだけど。やっぱり巻き込みの活動ってすごく難しくいつも感じてて、でテクニカルコミュニティの中ですら分断されていて、それがさらに市民社会だって言った瞬間に、リテラシーが異なる人たちとの同じフォーカスでの会話をするっていうのはなんかすごく難しいんじゃないかなっていうのが、まあ、ちょっと感じているので、どうやってやればいいのって言われると、やっぱりアウトリーチをまずは頑張るしかないのかなというふうに思っています。お答えになってますか。
はい、ちょっとその辺ぜひ同じ方向なので議論していただければと思って、この間もアットラージの方々とミーティングをしたんですけど、参加させていただいたんですけど、そこでポリシーの話を紹介してくれって言われて、エース番号なんて言ったら絶対彼は分かんないんですよね。ですじゃあ何て言えばいいんだとか、そういう感じなので、ちょっとどうしたらそういうのができるかと、ぜひ、はい、すいません、近い話題で。
はい、 努力します。はい、ありがとうございます。
すいません、どうぞ質問にあったのかな。
前村でございます。今の立花さんと藤崎さんの話は結構僕のコアイシューだったりするんであれなんですけどね、そのアイキャン、まあ、もう一つ別の角度があると思うのは、あれ僕は今アイキャンに対してどうやって関わってるかというと、NRO のオブザーバーみたいな立場と、あとは ISPCP という GNSO の中のコンスティテュエンシーのメンバーとしてやってるわけですね。でこれ2つで何やってるかというと、 NRO の方は IP アドレスや番号資源のことを、というテーマでやっていて、 ISPCP は鉄道鉄尾、これは、GTLD のディスカッションをやってるわけです。それで GTLD のディスカッションは結構タフで、ね、何がタフかというと、ありとあらゆる細かいものがポリシーディベロップメントプロセスの中でぐるんぐるん回っていて、とっても大変追えないんですよね。それで ISPCP って、ISPの皆さんのコンスティテュエンシーで、それが GTLD のポリシーを考えるっていうところなんですけども、よくよく考えると、APNIC のメンバーシップや JPNIC の指定事業者の皆さんって全員 ISPCP に対する参加資格があるわけです。全員って言っていいですね。で、なのにじゃあ全員 ISPCP に呼べるかっていうと全然呼べてないわけなんです。今全メンバーで100人ぐらいいるのかもしれないですけども、 ICANN の会合の中で、積極的にやってるのはせいぜい10か10人ぐらいかなみたいな感じのところで、で、まあ、そういうことをやってると、今日も、今週、何回かに分けてクエックや、あとは後からですね、 ICANN のボードメンバーの講演部も来ますけども、そういう人たちがネームコレジョンの問題であったり、ネームコレジョンっていうのは例えばドットホームとかドットコープみたいな、イントラネットで勝手に使っているドメイン名が新 GTLD プログラムに申請しているものとコンフリクトしてしまうという問題なんですよね。でそういうものってぎょっとするぐらい重要な問題なのに、いつの間にかパッとこう出てくるわけなんですよね。だからこういうのをおそらくはですね、 ISPCP に対してプロモーションというかエンゲージメントをコンシテュエンシーとしてかけるとすると、そこら辺がテーマになってくるのかなと。だからその GTLD の問題に興味を持ってくださいという方向でアプローチを しながらエンゲージしていかなきゃいけないんですけど、これは結構ですね、やっぱ大変だなと思いますね。でそれ以外のレジストリやレジストラはもちろん興味を持っているし、ビジネスユーザーも興味を持っているんだけども、 ISP の皆さんはそこまで GTLD に関心はないんだろうな。だそこを行くとアットラージや、ノンコマーシャルユーザーグループの人たちはなんであんなに元気なんだろうと思うぐらい元気でっていうふうなことを、まあ、僕は見るんですね。なのでそれは難しいなというふうな、まあ、ちょっと雑把な感想で恐縮なんですけども、ただそういうところをスタートポイントにしてどうやってエンゲージしていくかっていうのがを考えなきゃいけないんだというのが、まあ、課題といえば課題だなと思います。
さっき関わる立花です。質問というよりはコメントなんですけど、 ICANN のそのコンシティテュエンシーがいっぱいある中で意外と知られてないことのうちの一つを例に挙げておくんですけど、ICANN もマルチステークホルダーでビジネスいろんなコンシティテュエンシーがあって、どこの集まりにも自由に参加できますと言いましたけど、ただで参加できるとは限らないということがあるということを、一つお伝えしておきます。例えばビジネスコンシティテンシーというのがあります。これは実はメンバーシップとして関わっていくためには年会費がありますというような、事実があったりとかで、その一つの例としてそのコンシティテンシーに関わるということの関わり方にどういう資格で関われるのかということと、あと関わるにはどういうふうなプロセスがあったりするのかというのが本当に本気で調べに行かないとわからないので、ぜひICANNには、そういうことを紐解くそのICANNの歩き方じゃないですけど、そのフローチャートか、いやフローチャート以前ですね、目次 あの山ほどマニュアルがある時のどのマニュアルを読めばいいかの、その道案内をしてくれるようなものが、あのぜひあのブローシャーとか作られてるんで、その中にも含めてほしいなというようなことを思いました。すいません、なんかダブンです、ダブンちょっと取り留めのないコメントです。
So my take away from thisis that there is a demand for information about what are the entry requirements for the different constituencies and a brief write-up about which constituencies are doing. I think this is something that I'll take away as an action item.
ただ誤解がないように言ってますけど、 ICANN に行われる各コンステレーションのミーティングでオープンとされているものは、参加に費用がかかったとしてもミーティングに参加することとしてはフリーです。要するにビジネスコンシティテンシーというのをレイヤーに挙げてますけど、それがやっているセッションに参加するのは自由です。ただ中で意見交換をして、それを意見採択するときのディシジョンプロセスに乗っかっていくためには、例えば1票の投票権を持つためには年会費がいきますという、こういうお話です。はい、
いただいたご意見を別に、そのアクションアイテムとして、じゃあどのコンシティテンシーに参加するにはどういう基準があるのかということをちゃんと明記するようにしますというふうに言っています。
このセッションの後ろは、10分から15分の間に終わりたいと
思います。若干エピリック防止なんですけども、クエックが8月に着任して本当にたくさんのディスカッションをエピリックとしてクエックともうすでにやっていて、その中の一つが、アジアパシフィックインターネットコーポレーションというものがあってですね、APNIC もそうですし、他の AP なんとかっていう団体と、ICANN っていうのはもともとグローバルだったんですけども、クエックはそれをアジアの切り口で切り取ってアジア担当として今エンゲージをやろうとしてるんで、こういった人たちで、一緒にアジア太平洋のインターネットの何かっていうのを進めていかなきゃいけないなというのを、プロジェクト的に今こう進めようとしているところで、そういうところのですね、これからの進展にはとっても期待していただきたいなと思うところなんです。でもう一つはクエックの ICANN の、彼の職域であるステークホルダーエンゲージメントというポイントと、あとポール・ウィルソンが APNIC の、ディレクタージェネラルのポール・ウィルソンの、アジア地域に対する課題みたいなものが一致しているところがあるのは、アジア太平洋地域の声は、先ほど彼も言ってましたけども、アジア太平洋地域の声は、あまりにもICANN の場でアンダーリプレゼンテッドだということを言ってるんですね。で、それは、くしくも彼はそのまま分析していて、あまりに議論に参加するというよりもできたものを、割と素直に従うというふうな性質があるんだけども、果たしてそれでいいのかと、ね、あるいは、とってもすごいのになんで目立たないんだよというのはもう少しざっくりとした言い方があるんですけども、この辺に、エピリックとクエックの間の一致を見るというのはとってもすごくなんか重要な一致を見たなというふうに思っていまして、その辺でもですね、今JPNIC としてもアジア日本のディプロイメントを、お手伝いしているというところもあるんですけども、一緒に何か見つけて、具体的なアクションで、盛り上げていけるようにしたらいいなというふうに思ってやっているところだということで、これからそこに関しても期待していただければなというふうに思います。ありがとうございました。
アンダーレプレゼンティブなのはランゲージマニアじゃないです
か。でかいですよ、でかい。
トピックとして皆さんなんかどう関わっていいのかが分からないっていう感じなんだろうかとか、ちょっと想像してみたりするんですけど、どうなんですかね。この関わっていきたいけど関わり方が分からないのか、そのどういう自分に関わりがあるトピックがあるのかが分からないのか、
興味がない、
そうとか、ちょっとその辺の感触どうなんですかね。
ICANN の活動に興味ないですか。いや、というか、興味がないというよりぶっちゃけ分かんない。
敷居が高いという言い方ですね。
敷居の高い、敷居が高いと思われる。英語でどうやってやるんですか。敷居が高い、 で、じゃあ自分の関わるポイントがわからない。
自分との関わりがわからない。
自分との関わるポイントがわからない。はい、いや今はそれですね。はい。忙しいんで関わりたくない。いや、結局そうです、ね、関わりたくないですか。関わることより関わってられないっていう言い方ですか。
自分の
担当分野じゃないというか領域じゃない。
やっぱり領域じゃない。
自分の領域と違うな。
じゃあちょっと質問変えましょう。アイキャンに関することは、皆さんの職場もしくは仕事する組織の方で担当している人がいるっていうか、これ結構重要なポイントだと思うんですけどね。
すみません、それちょっと分かんなかったんですけど、どういうこと
ですか。
例えば弊社だと GTLD をアプライしてるから、それを持って担当してる人がいるっちゃいるんですけど、それって違うような気がするし、
なんか違う
ような気がする。 ASO に関連するとアドレス関係の人に関連するような気がするし、今の質問がちょっと理解できませんでした。ごめんなさい。
質問そのものがしにくい領域だということが分かりました。
ごめんなさい。 Maybe what I can suggest, and I think thatThis is something that ICANN should have done a long time ago but has not done, is to maybe pass around a survey on maybe what are the top 5 or top 10 things that you're concerned about, and then see whether or not there is a fit with the issues that are being discussed at ICANN meetings. I think there might be a likelihood where you find that these are things that you're interested in but did not know that there's a discussion ongoing in ICANN. So maybe this is something that I should think of doing for the Japanese market as well.
今後の対応として、今までもっと早くやっておくべきだったんですけど、皆さん の, トップ5で、重要だと思う事項について一回ちょっとアンケートを実施させていただいて、でその中で、もしかすると実はアイキャンが関わっている分野なんだけど皆さんご存じないということもあるかもしれないですし、まずはそういったことのヒアリングから始めさせていただきたいなと思ってます。
And if the top 5 or top 10 doesn't overlap, I will not disturb you anymore.
もし全くないから方と1がなかったらもうこれ以上皆さんお邪魔しませんので。
あと、一つだけ、じゃあちょっと変なことさっきから言ってばかりで遅くっていうことで、クイックはエンゲージメントに関する。で、この間の先週のベノサイレスの会合で、CEO のパディシャ・ライデが、すごく強調して言ってたことが一つあって、去年の今頃からぐらいでいいのかどうかわかんないですけど、去年の今頃、ファティが言ったことなんですけど、去年の今頃から比較してなんですけど、どうもアイキャンの中で最も職員数を増やしたのがエンゲージメントのロールらしいんですよ。ざっと見て3倍以上の人間が新しくエンゲージメントロールを持って仕事を始めたと。で、これは当然3つのハブが稼働し始めたことにも起因するそうです。だけどとにかくそのエンゲージメントロールというのは今一番重要視しているポジションで、3倍以上の人を、雇用しているということがあったということをちょっとだけ補足をさせてください。はい、クイックのご自身のチームのことなんで、自分のところの人がこんだけ増えましたというのは多分プレゼンターはお話ししにくいだろうと思いましたので、あえてコメントしました。どうぞ。マイク、
ちょっと話戻っちゃうんですけど、ちょっと橘さんがこの、ICANN の担当者が会社にいるか、僕なんかソネットの大勢ですけど、僕なんかその質問すごく分かる部分があって、っていうのはどうしたら先ほどのそのアイキャンでアジアの人たちっていうのは決まったルールにこう意外とそのままストレートにそぐっていくっていうなんか文化があるっていうのがなんかすごい僕の会社を見てても僕は思うんですけど。
大丈夫ですか、中継しますよ。
一個人としての発言ですが、あんまりこうなんていうのかな、グローバルポリシーとか、大きいこうポリシーデベロップメントの活動とかに積極的に参加しようとしないアドレス事業者も実は多いのかなと思っていて、で、僕なんかはわりかしこういろいろ喋るようにしてるんですけども、あんまり会社として大々的に関わっていこうっていうよりかは、決まったことを一覧として報告してもらったらそれに沿っていくっていう 感覚で、まあ、インターネットっていうのは、まあ、乗っていけるんだという組織は意外と多いんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと個人的ですけど思うところですね。
カルチャーバックグラウンド。
そうですね。なんか関わりたい関わりたくないっていうのは個人としてはなんか面白そうだなと思うんですけど、じゃあ会社のお金でちゃんと参加できるかっていうと多分参加できないだろうなっていう感じがしちゃいますね。
ありがとう。
I understand this sentiment, which is why I think first and foremost, ICANN meetings are very expensive, but we always want to make sure it's free so that individuals can come. We also give away fellowships for people to be involved if they don't have company sponsorship. But I think you're touching on a bigger question, because before this, I was working for an American company. Right, and at every ICANN meeting, Google, Facebook, Microsoft, Yahoo will always be there. I'm always looking around to see if Yahoo Japan is coming to join me, or, you know, AT&T and Verizon will always be there because they want to shape the rules, but I don't think I've seen maybe NTT Docomo or SoftBank. So one of the questions that, and I'd like to have this conversation with you, is to how to change the mindset so that Asian companies don't just stay as price takers, that everyone agrees on a price and be a price taker, but come in and be a price maker. Because right now there really is a disconnect with the level of economies in Asia Pacific, the number of registrations and the technology innovations. But when you go to the meetings, it's still the Europeans and the Americans who are talking amongst each other. The Asians are. So this is something that I'm thinking about. So maybe I think I should structure a survey or a smaller roundtable for Japanese market, and maybe these will be some of the questions that I'll try to address. Maybe we won't have a solution overnight, but small steps and we can try to change things a little bit.
まあ、非常に根本的な問題を指摘してくださったと思っていて、まあ彼自身も今までヤフーの、まあ、アメリカのヤフーとして参加してた時に、他のアジアの人全然参加してないなと、だいたい Google、Facebook とか、まあ、他のアメリカの企業ばっかりで、でも実際のそのアジア の, その経済力とか技術力を見ていくと、もっともっと本当はICANNの場でも、まあ、発言力があっても良さそうなものなのにもかかわらず、もう決められたことに従う、彼の表現としてはその決められた値段にそのまま飲み込む、で自分たちが値段設定をするという形じゃない、一方は米国の会社ってもう自分たちがそういうものを環境を作っていくんだという意気込みがあるので、まあこの問題ってすぐにその解決とかないと思うんですけれど、もっとちょっと調査をして皆さんの意見を聞いて個別にヒアリングをした上でちょっと長い目で考えていきたいなと思いますと言ってます。
ちょっとコメントですけども、まさきも思うように、そのとおりになると思うんですけども、あとは、まあ、子供の壁もあるかもしれないですけども、割と日本の場合は、JPNIC だったり JPRS が、割とそういう必要なところがあるって頑張ってくれていて、で、まあ、例えばこういう場ですとか、ICANN の広報会とかで、ある程度、日本にとって正確な情報って入ってくるんですね。で、ISS も、その、あれだ、会見報告が聞いてると、あれだけをちょっと網羅して全部聞こうと思うと、さすがに一人じゃ無理だし、で、じゃあ自分がどこに関わったらいいのかなっていうのはあれなんですけども、やっぱりあれだけなんかいろいろ頑張ってくれてて、見てると、まあ、ある程度、まあ、コメントとしては、なんかこういうふうな、もうちょっとこうしてほしいねっていうのは、そこである程度声かけておくと、なんか、あ、なるほどって言いながら持っててくれる人もいるし、で、まだそこまでなんか選挙的に関わらなくなっとるかなっていう気がしてるので。
まずは翻訳の提供を待ちましょう。
ありがとうございます。
じゃあ だとてもいいポイントだと思います。あの我々そういうジェビニックみたいなところっていうのはあの皆様からそういうふうなご期待をいただいているだろうなと思って頑張って外国行ったりなんかして30何時間も飛行機乗ってなんかしているわけなんですけども、あのエンゲージメントっていう観点で言うとむしろそうあの自分たちだけがやるんじゃなくて皆さんと一緒にやっていこうよみたいなものの方が重要かもしれないなと最近ちょっと思い始めていまして、もっともっとあのお話しする場を増やしてこんなことあったんだよというふうなことをやったり、例えばお二人なんかはアイキャンの方じゃないですけども、あの技術の方の、ミーティングはその後に振り返りをやってみんなであの出席した人たちであの話持ち寄ってこんなことがあったね、あんなことがあったねみたいなことをやろうとしていて、まあ、そういうふうなことだとちょっとご興味とか角度が変わってきますかね。だとすればもう少しあの積極的にこれ推進しようかななんて思うわけなんですけど、で割とアプローチはあのクエックが今あの日本の中どうやっていこうかっていうアプローチもそういうふうなところにあって、私自身もそういうふうに考えているところであります。以上です。
じゃあすいません、最後に
すいません、単に宣伝です。あの明日あの水曜日の夕方に僕がありまして、そこであのアイキャンのアットラージちょっと日本に一回作ろうというような話を今しているので、ぜひご興味があれば参加していろいろと意見をください。よろしくお願いします。
はい、時間があまりないんですが、イタリンという人があれば一人ぐらいはまだ喋ってない人で言いたいという人がいればマイクの前に行っていただけると嬉しいですけど、大丈夫ですか。
So maybe I can just share one story.
Yeah.
And I'll let you go because it's already late and you hear me talk for a very long time. But since this is on record, I will not talk about who it is and what the application is. But there is someone, for example, there is someone very senior within the Asia Pacific internet community. And when the new GTLD program came about, an organization asked this individual to come and help them in a new GTLD application. When he submitted the when he helped the organization submit the application, they failed initial evaluation. And then he got very frantic. He came to us and he said that, look, the rules that you wrote is meant for English or Latin script. Because the application I come in, my supporting materials is not in English script, I cannot meet your requirements. And I had to tell him that the new GTLD application guidebook is not written by ICANN staff, and we don't get to make decisions now. These are decisions that the community has discussed over a number of years to come up with the guidebook for something as important as new GTLDs. And I think this is an example where if you're not involved, maybe a set of rules will be developed that is better suited for maybe English or Latin script or some other context. And when you come in and you realize you want to change the rules or the rules are not suitable, you have to wait until the next round opens, then you can be involved in the discussion. So I know it's hard to describe this because people are always thinking, if I spend the air ticket to go to the meeting, what am I going to get in return? But sometimes you really just have to treat this as a longer term investment. This is all I can say.
まあ、ちょっと、関わっていただくということが、まあ、非常に重要なんですよという事例の一つとして、まあ非常に昔からアイキャンに関わっていらっしゃる、まあ、アジアの方が、どこかの、その申請 の, サポートをしたときに、なんかその初回の審査で通らなかったらしいんですね。 で、まあ非常にこうクレームをしてきて、あ、この今まで書いてあるそのアプリケーションのガイドブックっていうのは、まあ、基本的にあの、まあ、欧米人のための説明であって、アジアの状況にそぐってる内容じゃないよというふうにクレームをしてきたと。あ、ただあのそうやってアイキャンが決めてるわけではなくて、それまでのいろんなプロセスでコミュニティの合意に基づいてそういうことをあのまとめているということなんですね。なのでもしもアジアの人たちにあの適した形で、まあ、そういうあのこれは GTLD の申請の事例ですけど、まあ、情報が欲しかったということであれば、まあ、非常に早い段階であの、まあ、関わっていくということがあの重要なのかなと思います。これあくまで一例なので、他の分野でもあのこれはちょっと小役が言ったことじゃないですけど、先ほどのまあフイズの話もそうですし、ネームコリジョンの話もそうですし、そういった分野においてもあのちょっとこれだと日本として困るということがあれば、あの声を上げていくということがあの必要なのかなと思います。
はい、ということで、時間がそろそろいっぱいいっぱいになってしまいましたので、これにて、このセッションは、終わりとさせていただきます。今日はですね、あのゲストで、スピーチをしていただいたクエクと、あとはあの蓄実通訳でサポートいただきました横谷さんに、拍手をいただければ幸いでございます。ありがとうございます。 Thank you very much.